本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
夏に向けての準備って毎回言ってますけど、今年は夏海に行ってもいいんでしょうかね。ラーメン大好き、海大好きラーメンさんと。
海なんてもうここ何年も行ってないですね、それよりも庭の芝生の芝刈りで毎週末が忙しいノブがお送りします。よろしくお願いします。
ありがとうござい
ます。海ってあれ
変えてくるの、
ごめん、海って今ダメなんでしたっけ。
いや、わかん、全然わかんない、コロナ禍で海に海水浴があるのかどうかがわかんない。そういえば
なんかそういう外のアクティビティみたいなやつって軒並みなんかこうすっかり縁がなくなっちゃった感じです。
でもほら子供連れて海水浴とか行かない、ちっちゃすぎるから危ないか子供
が。ね、毎年プールは行ってたんですよ、遊園地のこう併設されてるプールに毎年行ってるんですけど、まあやっぱり去年は行かなかったですね、そもそも空いてるかどうかすらも怪しかったし。
そうだよね、今年海行けるかな。
なさん去年
減量もね、だからそんな感じで、
はい、
絞りが甘いっす今年は。
なんというかこう減量も気合が入らないというか、
全く入らないね本当に。それ海に行ける体にはとりあえず仕上げたいと思って毎年やってるんだけど、
とりあえずね
今年は
減量してみました、私は。
ん
?1 ヶ月減量やってみた。
あ、どう？
まあでも減量といってもそんなめちゃめちゃカリカリにこうやるわけじゃなくて、とりあえず1ヶ月間はローカーボをやってみたんですよ。
変化は？
まあ、あるあまりないかもしれない。
まあまあまあ、はい、というわけで、なんか最近ありましたか？
例えば最近しばらく収録してなかったので、
もうな、ま、これ1ヶ月以上ぶり、これもしかして
多分ね 2、3エピソード分ぐらいは飛ばしてるはずなんですよ。やってないんですよ、2、3週間ぐらい。
はい、あ、本当これは皆様本当に毎週楽しみにしてるリスナーの皆さん本当に申し訳ございません。
ちょっと私もラーメンさんは講師ともになかなか今忙しいタイム、
ちょっと忙しいね。でもちょっとこれはいけない、続けていかないと。5分でもいいからやろうか、取ろうか。
まあ、それでもいいですね。
短めインデックス。
それでもいいかも。
まあ、世間話して、あ、美味しかった、以上、みたいな。
とりあえず、今回、久しぶりのズーム収録ですね。
あ、そうだ、もう忙しくて、本当はね、今日、ノブスタジオに行く予定だったんだけど、思いのほか、ちょっと、今日、福岡に、お昼過ぎまでいて飛行機で戻ってきて、それから岐阜に行こうと思ったら、ちょっと他の仕事もやってたらさすがに時間がなくなって、
はいはい、
ズームになっちゃったね。
ああ、まあまあ、
いや飛行機がねやっぱりめちゃくちゃ空いてる、やっぱり今。
あ、そうなんですか。
うん、でね、今日のお昼のその仕事がいつ終わるか分かんなかったから、
はいはい、
エアチケットをね直前まで予約してなかった、でちなみに昨日どうかなと思って見たらかなりお安かったんです
よ。なるほど。
福岡名古屋が ANA でももう1万ちょっとで行けるという、新幹線が1万8000ぐらいなんだけど、1万2000ぐらいかな、なんかそんくらいで、
はい、
で、それから24時間経った今日見てみると、はい、2万、2万、 いくらなのよ。もう2万7、8千なのよ。
まあまあ、それがでも、本当のお値段なんですよね、きっと。
本当の値段。これ何この1日のさ。
あ、でもやっぱほら、ギリギリ駆け込みで買うような人ってのは、
うん。
何を差し置いても飛行機乗らなきゃいけない人だから
やっぱり足元見やがってと思って、ね、
そう足元見とるわけですよ多少高くても買ってくれるみたいな。でもこれでもすごいことで、飛行機のチケットが前日にものすごいディスカウントで買えるって、うん、もう私が海外に飛び始め行き始めた頃なんかにはもうとんでもない、考えられなかったんですよね。だって
あそうだ、ね、
ディスカウントチケット買おうと思ったら4週間ぐらい前にはもう買ってないとその安いのなかったんですよ。
そうね、前日なんてほぼ定価だったよね。
そうそう、前日どころじゃないですよ。1週間2週間前までもう安いのなかったの、ほぼ定価みたいな感じだったんだもん。
ああ、そう、飛行機といえば、
はい、
ノブ、
はい、
最近ラーメンさんね、大人の階段を一歩上がったんですよ
飛行機でですか？
飛行機で。
え、何？飛行機の座席でコーヒーを頼んでみたとか。
ああ、もう、それに近い。もうほぼ正解。
そうなの？
いや、最近FDA っていう飛行機でいつも行くんです。富士ドリームエアラインっていう LCC になるかな、あれは。
名古屋空港から、県立名古屋空港から出てる唯一の飛行機ですよね。
そう、なんかすごい寂れた空港だね。
寂れてます。
県営だからね。
寂れてませんよ。綺麗じゃないですか。
なんでその FDA は乗るとね、必ずお菓子がついてくるんだ。シャトレーゼのシャトレーゼがスポンサーでついていて、そう、ね、翼とかね、垂直尾翼にシャトレーゼなんか書いてあるの。
あ
で、もちろん枕カバーっていうのヘッドシートに、
これですね。
そう、頭の後ろにつけるシートのところにもシャトレーゼ、
うん、
もうシャトレーゼ全面推しの飛行機会社なんだけど、シャトレーゼっていうのは知らない人のために言うと、ケーキ屋さんかな、あれは。
本社どこでしたっ
け？店々の。だからそっちの方なんじゃない、だから、
うん、東海地区、
富士、東海地区だと思いますけど、
うん、
で、ケーキ屋さんなのよ、
はい、
でそこのケーキ屋さんのチョコレートがついてくる。
はいはいはい。山梨県ですね。
あ、山梨。はいはい、うん。
まあ、富士ドリームエアラインだから、まあ、山梨。
山梨だよね。
山つながりで。縁があるわけだ。
で、チョコレートが絶対ついてくるの。
はい。
乗ると。はい、LCC のくせに。くせにというか、LCC なのに。
はい。
で、選べるのが、
うん、
リンゴジュース。
はい。
緑茶、そしてコーヒーだ。
はいはいはい。
でラーメンさんは毎回お茶だったのよ。
あ。
で、ちょっとここ、半年ぐらい、
うん、
まあほとんど毎月のように乗るんだけど飛行機に。
はい。
一回ちょっと眠い時があって、
うん、
あ、これちょっと起きてたかったからコーヒーを飲んでやろうと。で大人ぶって何しますかって言われたら、あ、コーヒーって、コーヒープリーズって言った
の。コーヒープリーズですか、国内線な
の。プリーズは言ってコーヒーくださいって言ったんだけど、で確かに苦いのよ。
いや、コーヒーですからね。
いや、何これにお金を出してるんだ大人はと思いながらコーヒーを、ね、
ミルクも入れずに飲んだんですか。
そうそう、もうブラックよ、大人だから。目を覚ましたかったからね。
そうですか。
ブラックコーヒー飲んだんだけど、はい、そこでね、うん、ブラックコーヒーを飲んだ後に、チョコレート一かじりするの。
うんうんうん。
そうすると、その苦味がね、消えて、なんか甘みがよりダイレクトに伝わってくる。
なんかスイカに塩かけるみたいな発想
です。そうそう、あ、これはいいなと思って、で、この、チョココーヒー、チョココーヒー、チョココーヒーでこう、順番に飲むようにして、飲み食いするようにしたら、
はい、
意外とコーヒーが飲めた。美味しく。コーヒー自体は苦いんだけど、コーヒープラスチョコレートがコーヒーの味みたいな感じでね。
うん。
ニコイチ。
ニコイチ。
コーヒーとチョコがニコイチで、ラーメンさんの中では、ブラックコーヒーと呼んでるんだけど。
あ、でもこれで初めてブラックコーヒーを、なんていうんですか？ 我慢せずに飲めたみたいな。
そう、我慢、あの水でそれを繰り返したら、あの毎回コーヒーを頼むようになったの。
うん、
これはね、大人の階段確実に一歩上がった。
上がっちゃいましたね、
48歳にして
コーヒーが飲めるようになったと。
いや、まだね、甘いもんがないとやっぱ無理。で、今日ね ANA 乗ったの
よ。はいはい。あ、
ANA の
ってことはセントレアですか。
そう、セントレア。
あ、また
で ANA 乗って、はい、でまたこれコーヒーが出てきたの、あの、はい、でコーヒー頼んで、そしたらね、うん、ANA の方がよりコーヒー苦い、コーヒー臭いっていうの、濃い、
はい、香り高い、
わかる
じゃないです、そういうのきっと。
そうだから、高級なコーヒーより安物のコーヒーの方がラーメンさんの口には合うことが分かりました高級コーヒーはまだあのお前には早いぞってコーヒーに言われました。
相変わらずですね。
うん、
中学生の味覚ですね
本当に。いや、もうビールもそうなんだけど、なんで大人ってね、うん、これにお金を払って美味しく飲むのかが意味が分かんない。
あ、なるほど、言われてみればそうですよね。あの、うん、なんか小学生中学生の頃って何か飲むって言ったら大体デカビタ C とかさ、カルピスウォーターとか、なんかそういう甘いもの飲みたがり、
ね、この間ね、この間もうほんと数日前、
うん、
久々にね、はい、ファンタを飲んだよ。
ファンタ
グレープ。
ファンタグレープ、
もうどうしても飲みたくなって、誘惑に負けてね、自動販売機でファンタグレープを買ってしまった
、はい、
いや、それがね、ちょっとショックで、
うん、
何がショックかというと、ファンタグレープのグレープ感がレベルアップしてて、
うん、
ジャンクさがなかったんです、
あの
昔の。
あれ、
なんかグレープ感が出すぎて、ぶど
う
感が、
うん、
ちょっとね、昔のファンタの味じゃなかった。どっちかというとグミに炭酸、あのグレープのグミに炭酸入れたような感じ。
なんか本当にあのおもちゃみたいな味がしてましたよね、昔のああいう。
そう、それがちょっとだけグレープ寄りになったの。
うん、いやいや、それはね、
それがショック
で、いろいろ土日は努力をして、なるべくこのリアルフルーツに近いようなフレーバーを日夜研究して探してるじゃないですか、きっと。そのせいか、
そんなの いらないなと思ってね、ファンタには。
あ、コカ・コーラがそうだったんですよね、コーラ。
うん、
これはあの白コーラですけれども、
はい、今飲んでるのが、ノブが飲んでるのは白コーラですね。
はいはいはい、あの元祖コーラ、クラシックコーラって、なんかこうアメリカで一時、うん、ある時コーラの味をちょっと変えたらしいんですよね。
はいはい、
その、もともと最初の頃に作ってたやつから何の理由があったか知らないですけれども、うん、こう変えたらしいんですよ。う
ん、はいはい。
多分まあ、今のラーメンさんのファンタみたいな話で、いろいろ技術が進歩して、うん、もうちょっといい、まあ、いいのかな、もうちょっとこう、
はい、
な感じのテイストが作れるようになったんですよね、きっと。
うん、
それを やって、新しい味にして出したら、もうあの、アメリカの全国民中から大バッシングを受けて、
うん、
で、やむを得ず、昔の味に戻したっていう経緯があるらしいんですよ。
やっぱりね、コーラもファンタも一緒なんだけど、やっぱりね、元来の味がいいの。
特にあのジャンク品、ジャンクコーラ、ジャンクお菓子とかさ、ジャンク飲み物っていうのは、その記憶が染み付いてるじゃないですか、脳みそに。
そう、だからね、もう超コーラでいい、超コーラ。
超コーラ。
ドコーラ。
まあ、
まさにドトンコツのようなね、
あ、
ドトンコツのようなその従来のこってりとしたコーラがやっぱり皆さん好きじゃないかなと思います。ドトンコツのような、
だいぶあのラーメンさんにしては無理やりでしたね。
はい、ねじ込みましたよ今日は。
はい、じゃあ今週の獲物でございます。
はい、
エースコックスーパーカップ。
あ、ねじ込みましたといえば、ちょっと話脱線するけど、
はい、
メリコミって知ってますか？
メリコミ？
メリコミ。
どういう時に使うめり込みですか？
いや、もうめり込みだけで分かんない。
え、なんかこう地面にめり込んでいくのめり込みですか？
そうそうそう、めり込んでいく、そのめり込み、めり込みと聞いて思い出すものはないですか？
メルカリ。
違います、そんな新しいものじゃないです
ん？そんなめり込
み、ゲームです、ゲーム、ゲーム、ヒントはゲーム。
めり込んでいくゲーム？
うん、
ロードランナーとかですか？
違う、もう、え、ドンキーコングのめり込み知らない？
何それ、
めり込み、あ、めり込み、あのゲーセンにね、昔、はいはい、あのドンキーコングってあったじゃない、任天堂の。
はい、ありますね。
あれがゲームセンターにあった時代があったの。ラーメンさんが中学生小学生ぐらいかな、小学生が
最初はゲームセンターで出てたやつですね。
そうそう、とゲームセンターでやってるのはあるのは、ね、ドンキーコングなの、
うん、
それのにバッタモンみたいなやつが、うん、クレイジーコングって駄菓子屋のあの縦型のね、あの立ってやるあのゲーム機があって、
はい、
その、はい、皆さん、アラフォー、アラフィフの皆さん、お待たせ、アラフォーは分からんけど、アラフィフの皆さん、お待たせしました、ドンキーコングの話です。ね、ドンキーコングって最初、まず25メートルから始まるじゃん。
始まりますね。
その、一番最初の25メーターのところに、こう、右肩上がりの坂道があるじゃん。こう右肩上がり、左肩上がり、右、こう、交互にこう、
うんうん、通路、通路が
上がって、通路が
斜めの。
で、上に上がっていくってゲームじゃん。
はいはい、
ドンキーコングがその一番下の右肩上がりのところを右端に行くとはしごがあって、うん、上に一段登れるじゃん。
はいはいはい、
で一段登って体を、整体させるの、はい、後ろ向き、マリオが奥見てるの、うん、画面の、うん、
はいはい、
でレバーを右にちょんとすると、うん、その平行移動でキュッとあの1センチぐらいずれるのよ、
こいこいこいこいってこう、
そうそうそう、マリオが右向くんじゃなくて、この前向いたままキュッと移動して、うん、そっから右方向に落ちるのよ、ジャンプして。
うん、
そうすると、地面にめり込んで、
はい、
胴体が、画面の上から出てきて、上半身が画面の下に残ってる。
うん、
もう地面にめり込んだ状態。
はい、
そうすると、その面クリアなの。
は、
これをめり込みっていう超裏技で、あの、この25メートルを数秒でクリアするっていう。
うん、
え？
なんでそれを今話そうと思ったんですか？
いや、強引にねじ込んだっていう話をね。
はい、もう
次。そのねじ込みからめり込みが出てきて、はい、この件に関してご存知の方はぜひ、お便りください。
はい、
はい、じゃあどうぞ。
久しぶりのズーム収録だといろいろ噛み合わないですね。
どうぞどうぞ。
いいですか、じゃあ紹介して。
はい、はい。
スーパーカップ 1.5 倍。
はい。
豚骨の神って書いてあります。
はい。
超濃厚と豚骨ラーメン。熱湯2分。
はい。
2分ですって。
細麺だからね。
うん。せっかちな福岡の人たちのために開発された2分ラーメン。
そうです、ドトンコですかね、
はい、まあ、これなんか何のひねりもない本当に豚骨って感じですね。
はい、このドトンコツっていうのはどういうのか分かりますか？
え、
ノブは
なんか意味あるんですか、ドトンコツって？
あ、ドトンコツっていうのもこのラーメン業界では一つのこの豚骨ラーメンの種類の言い方、種類の一つ。
へ
え、これどういうことかというと超濃い豚骨ラーメンのことをドトンコツって言う。
へえ、
で、しかも、ドトンコツのお店はもう、なんていうかな、この、骨の骨粉とかね、骨の砕いた、カスとかがスープの中に舞っていて、もうほんと、スープの濃度が高くて、どっちかというと、なんか、天一のこってりみたいな。
荒々しい感じ。
あんな、そう、あんな感じのスープのことをドトンコツと言います。
うん、はい、今ちょっとドトンコツ、蓋開けてみましたけど、袋が3つ出てきました。液体スープと調味油と粉末スープですね。はい、ということは粉末スープはスープをよく溶かしてくださいって書いてあるので、多分これ酒入れでいいのかな。
蓋を半分まで開き、粉末スープ、液体スープを取り出す。粉末スープのみですね、入れてください。
入れます。
あとは最後です。
はい、
もう粉末入れます。
よいしょっと、はい、入れました。で、
はい、
ここにお湯入れる。
あとはお湯、
はい、うん、じゃあお湯を準備していきます。
はい、はい、入れます。
お湯入れます。じゃーっと、あ、2分ですよねこれ確か。
はい、2分です。
よし、はい、はい、スタート。はい、2分経ちました。
はい、
あっという間ですね、やっぱり2分。
あ、泡立ってる、泡立ってる、スープが。あ、ちょっとこれドドンコツっぽい泡が。
あ、そうなんですか。
うん、
じゃあこいつに、まあ、ちょっと一回ほぐほぐして、で、液体スープをぶち込めばいいのかな。
そうです、液体と調味油を入れます。
はい、2分だけなんで全然温まってないです
ね。え、
あ、なんか、
わ、これは期待できそうな色、こ
ういった色の色が
ね。え、
はい、
そしてうまみの調味
油を
入れます。ラードだね、これは完璧。
ラードですね、透明な液体が、油が、
はい、わあ、これはね、当たりかもしれないよ、匂いは。
ラーメンさんが匂いでも興奮してます。
匂いとね、この泡立ち、この泡立ちを皆さん経験してもらいたい。これ、あ、
この泡立ち
を、豚骨、これはね、なんでこの泡が起こるかというと、
はい、
熟成が進むとね、うん、雑菌ももちろん、湧くじゃない。
ああ、あの、イースト菌みたいにパンを作るとき
に、そう菌が作用して泡立つ。
大丈夫なのそれって。
大丈夫、火入れてるらしいんで大丈夫です。
じゃあ早速、はい、行きましょう。実食いきます。
はい、
実食。匂いですね、問題の
匂い。行ってみて、
うん、
あ、ちょっと弱くなった、まずから。
うん、まあでも、この手のインスタント麺にしては結構強い方じゃない。
まあまあ、動物臭がする感じは、
はい、まあ、ちょっと
動物臭じゃない、
臭は若干いっぱいですけど、
雨の日に入ったスパイクの匂いですね。
あ、でもスープ結構来てますよこれ。
お、
あ、すごい。まあ、かなりマイルドですけど、でも、
はい、
頑張ってると思います。
スープはどうですか。あ、麺はどうですか。
麺は細いですね。よいしょ。うん、まあ、ちんたら喋ってたのでだいぶ火が通ってますけど、
はい、細く、じゃあラーメンさんも
割とコシのある麺です、
うん、はい、いただきます。あ、スープの濃度はそんなに濃くはないけど、はい、スーパーカップにしてはちゃんと臭みが出てるなという感じだね、
うん
うん、確かに麺の量は多いから食べ応えがある。ドトンコツというよりはちょっと濃いめぐらいかな、スープは。で、ドトンコツっていうのはこの呼び戻し製法っていうのをね、するのよ。前日に残ったラーメンのスープを次の日に作るスープと混ぜて、このうなぎのタレみたいにこう継ぎ足していくやり方なんだけど、その途中で漏れなく犬小屋臭が増していくっていう製法なんだけど、その香りが、ね、若干奥の方にいますね。はい、だ、好きな人は、まあ、いいんじゃないかなっていう感じです。麺いきます。はい、うん、麺意外とやっぱり2分だけあって意外とコシがありますね。
うん、 まあ、遅いので戻りもいいですね。
うん。
うんうん、
あ、今気づいたけどさ、
はい、
これ具が、
はい、
チャーシューがないね、これ
ないですね。なんかこう、なんだろう、ま、粉々になった何かがありますけど、これなんでしょうね。
これなんだろう、肉かな、
ん、メンマ。うん、
いやもうほぼ具なしと言っていいね、これ。ネギとごまがほんのちょっとだけ入ってて、あと多分肉っぽいミンチみたいなのが、
うん、
ほんのちょっとだから、ほぼ酢ラーメン、うん、
あー、まあでもスーパーカップなので、基本ほら、あの量がメインじゃないですか。たくさん食べてるメインなので、うん、まあそれでかつこのちょっと特徴的な香りスープ、うん、まあかなり頑張ってる方だと思いますよ。
いや、これ食べ続けていくと結構この豚骨の旨味が強いのが、
うん、
うん、スープも普通のスーパーカップの豚骨とかに比べるとやっぱり濃度があって、で麺も 1.5 倍だからすごく食べ応えがあるんで、
ね、
これはね、ぜひ柔道部の皆さんに食べてもらいたいです。
うん、
柔道部、陸上の投擲の方ね、
あ、パワー系
の砲丸投げとか、あっちの人におすすめしたいな、ね、うん、これ。
だろう、うん、2分でできるってのも嬉しいですよね、これ。
うん、
ああ、うん、いや、うまいと思いますよ。
おいしい、うん、
最近福岡行ってラーメン食べてます？ラーメンさん。
いや、食べてません。なぜなら減量期だからです。その代わりね、なるべく糖質をなくす方向だから、もうこの時期おすすめなのが、皆さん、福岡といえば、スケさんうどんのおでんです。
うどんじゃなくておでんなんだ。
うどんは糖質だから、スケさんうどんっていううどん屋さんがね、今福岡、県内にかなりの店舗数があるんだけど、うん、そこは年中おでんがあって、もちろん今このコロナ禍でも、8時過ぎてもテイクアウトが24時間やってますので、ぜひおすすめです。出汁も、福岡の出汁っぽく、
うん、
名古屋の、カツオの出汁は全然違う。
う
まみの強い。
おでんは何を選ぶんです？
おでんはもう毎回、大根、厚揚げに、つくね、ウインナー、白滝です。
低糖質、やや脂肪って感じですね。
うん、
うん、
でも、ほら、厚揚げにしろ、出汁で一回ほら、はい、油が抜けてるので、
うん、
だから大丈夫
です。でもその出汁に油がいってるだけで、
うん、だからね、トレーニングのベルトがね、一つ穴減りました。
ああ、そうですか、それよかった、
この生活になって。あとは、ウエスタンの焼肉、ステーキですね。
いいなぁ、行きてぇなぁ、はい、僕は行きたいなぁ。
週2は行ってますね。
クソ羨ましい。もうウエスタンっていう単語を聞くたびに腹がグーってなります、私は。
リスナーの皆さんもぜひ行ったときは一報欲しいですね、お手紙が。
はいはいはい。
福岡のウエスタン。
さあ、ここで、まとめましょうか。エースコック。スーパーカップ 1.5 倍の濃厚、超濃厚ど豚骨ラーメンです。
はい。
これラーメンさんどうまとめますか？
これはね、山田太郎ですよ、カップラーメン
界。山田太郎。はい。気は優しく
です。ドカベソですよ、ドカベソ。
はい、ドカベソ。
はい。もうドカベン香川の、ドカベン山田太郎。
香川
じゃない。
そうです。
あのドカベンのイメージかなっていう感じがします。大きな巨体、これが 1.5 倍、はい、そして山田太郎でほら何回行ったでしょ、何回フォークス、
ん、
フォーク、何回フォークスに行かなかったっけ。
いや、西武ですよ。
え、ドカベンって何回じゃなかったっけ、何回って誰だった、
何回っていうかもうその頃何回なかったですけどね。
え、
いわきが大栄に入ったぐらいで
何回じゃなかったっけ。
何回は本物のドカベンじゃないですか。
あんちゃんそっち、なちょっとごちゃごちゃしてるけど、まあ何回ということで、
うん、
あのホークスつながりでこのドドンコスという
か、あ、なるほど、まさに
そういうことか、はい、そういうことでございます、はい、
ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした、
うん、では次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け、
ラーメン聞け、
ラーメンに聞け、
ドドンコツのことを聞いてください。
はい、このタイムラグがのズームって感じですね。
そうだね、
はいはい、さっきあのラメさんが本格的な豚骨はこう合わかったとおっしゃってたじゃないですか。
はいはい。
もうちょっとその辺のメカニズムを詳しく語ってもらえません？
だ、はい、まあメカニズムは、
こう何、
やっぱりこの、
よそってこう、丼に出した時に、もう泡が、あわあわしてるんですか？
そうそうそう、もう、寸胴の中でも泡泡なのよ。
うん。
で、まあこれは結局さっきも言った通り、あの、菌が、死んでいくときにこの泡に変わるとは言われてるんだけど、いろんな菌が。
はいはい。
で、これ、そもそもこのドトンコツの作り方では、さっきも言った通り、前日のスープを次の日のスープに合わせていくと。
うん。
まあ、それが生まれたのが、この久留米というところでございます。福岡県久留米市。
はい。
で、その中でも、特、久留米のラーメンで臭くて有名なんだ。で、その、臭い中でも日本一臭いと言われてるラーメン屋さんが、実は久留米じゃなくて今福岡にある博多に、
お、
それが、海流というお店です。
海流、
海流、はい、海って、なんだ、難しい、海流、先駆け男塾の先駆けみたいな、
はいはいはいはい、
でその海流という店がもともと北九州にあったんだけど、そこから福岡に引っ越してきて、そこがその呼び戻しドトンコツって言われてて、はい、もうね、ラーメン博物館にも、新横浜ラーメン博物館にも出るように有名なお店なんだけど、
なるほど、
超臭いのよ。
臭いんですか。
これはね、もう群を抜いた臭さ、
豚
骨界の中でも、
うん、
どのくらい臭いかというと、ラーメンさん、前新横浜ラーメン博物館でその海流のラーメンを食べたんだけど、
はい、
帰りの新幹線の中ずっと服にその匂いが染みてて家に帰るまで臭かったの。だから周り の, 乗客の方なんか臭いなと思ってたと思うぐらい、食べた時だけじゃなくて、そっからお家に帰るまで、ね、家に帰るまでが遠足じゃなくて、家に帰るまでが海流だという、
その豚骨の豚骨独特の豚骨臭がずっとついてるんですか。
そう、もうね、継ぎ足しに継ぎ足しでやってるから、
うん、
もう本当臭いのよ。
あ、
だけどその臭さの中に旨味があるという、
うんうんうん、
本当納豆文化に似てるんだけど、臭いほど美味しい。チーズもそうだね、なんか臭くて、チーズ好きはなんか臭いのがいいみたいな。
発酵食品がそうなんですよね、きっと。
うん、
アミノ酸、
だからこれもね、豚骨も発酵食品なんですよ、これ。
あ、そういえば、そう、そういうことになるのかな。で、この独特なアンモニア臭がするというか。うん、
そうそうそうそう。
なるほど。
だから、お腹の弱い人は、漏れなく下剤いらず。
下しちゃうってこと？今ね、その世界中のラーメンのマーケットを見渡すと、日本から輸出されてるラーメンって今も8割9割が豚骨らしいですよ。
やっぱこの旨味がないんだろうね。
なのかもしれないし、あとはその商売的にやりやすいのかもしれないね。
あと動物的なうまさがあるだよね、外国の方の舌に合うんだろう。 ね、その魚の出汁系というよりも。
そうでしょうね、この獣の出汁の方がこう馴染みがあるかもしれないですね。だから逆に醤油ラーメンとか中華そばなんてのはもうほとんど空白に近いマーケットなんじゃないかって気がしますけどね。
まあ、あとは提案の仕方だよね、うん、海外に売るなら
海産物をよく食べる地方であればすごく受けはいいのかもしれないって思ってみたり。
モナコでやりますか。モナコは海産物じゃない、
ね、スペインとかさ、スペインとか
海の、あ、スペインとかいいね、
うん、いっぱい食べるんで、うん、はい、
はい、
ありがとうございました。じゃあエンディングいきましょう、
はい、エンディング。
なんていうか今日はちょっとスクランブル当番みたいな感じでしたけれども、
いやもう本当にちょっと皆さんごめんなさい、本当感覚を上げてしまいまして、うん、まあ、今後はちょっとなるべくこの感覚を上げて週1回の配信をね皆さんにお届け、このクソ番組ですね皆さんにお届けしたいと思っておりますが、
まあでも今ほらいろんな生活環境変わってバタバタしてる人もまだ多そうですね。
うん、そんな方にやっぱりね忙しい時にこのカップラーメンってのは本当ありがたいね、
うん、
あっという間にできるから。
あ、そういえばラーメンさんがちょっと前に紹介してくれた麺とスープだけのあれ、
いやすごいやつでしょ、
どこにもない、う
ん、あ本当ラーメンさんもねコンビニ数軒回って1個手に入れました、うん、
紹介して
今食べずに家に置いてあります。
紹介したはいいけど買えないっていうのはちょっと悔しいですよねあれ
あれは限定品だと思う、70周年だったっけ、記念だったから、まああれば皆さん、ネットにもなかった、ネット探した、
ネットは探してない、
ぜひもうあったらもう絶対買っといてください、これ損はさせませんので
ですね。いや久しぶりにカップラーメン食べました。
いやでもね、このドトンゴ意外とね食べ続けるとどんどんハマっていく。
こういう味に慣れ親しんだ人は時々本当に食べたくなるような感じの味じゃないですか、うん、これ。
そうそうそう、だからね福岡を離れて早何年という東京にお住まいのあなた、大阪にお住まいの福岡出身のあなた、北海道にお住まいの福岡出身のあなた、ぜひこれはふるさとの味を思い出すと思いますので、
まあ、今時
スーパーカップの、
はい、今時ドトンコツラーメン食べれますけどね。
まあね、うん、まあ、ただドトンコつけてあんまりないから。
あ、そうですか、
うん、
いや貴重かもしれないですね、こういうインスタ。
そうです、
なるほど、はい、じゃあ、はい、こんなところですか。
はい、
今週もお届けしました。皆様の相手は
ドトンコスとドコーラでいつか食べてみたいと夢見ている減量期間中のラーメンさんと
糖質制限はとりあえず1ヶ月やったので次から脂質制限に行こうと思ってた矢先にカップラーメンだったのでなんかもう
チートデイだね。
3歩進んで
3歩下がる、
5、6歩下がった感じがします。はい、それよりもウエスタンに行きたいノブがお送りしました。
はい、また来週お会いしましょう、皆さん。来週必ず会いましょうね。
はい。
はい、アディオス。